瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週水曜日は瀬戸アート情報です。瀬戸市倉所町にあります瀬戸村ミュージアムでは、現在企画展瀬戸の鉄絵皿展を開催しています。今日はこの企画展につきまして、瀬戸村ミュージアム学芸員の松尾剛さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは瀬戸の絵皿についてということなんですね、今回。
はい、江戸時代に呉須や鉄絵の具で絵が描かれた皿を総称して、今回の展示では絵皿と呼んでおりますが、主に江戸時代の中期以降に登場します。これらの器は実用品として使われながらも、そこには様々な絵柄が自由闊達な筆運びで描かれました。今回の企画展では、こうした瀬戸で作られた鉄絵皿の中でも代表的な石皿、馬の目皿、あんどん皿、高麗焼きなどを紹介します。展示構成としましては、鉄絵皿などが36点ですね。発掘品が11点、そして、鉱物標本9点の総数56点となります。
でこのお皿4種類、石皿、馬の目皿っていうのはよく聞きますよね、今もね、瀬戸では。あんどん皿、高麗焼き、これどんな器なんでしょうね。
そうですね、あんどん皿は、今は使わない、料理を盛る器ではなくて道具ですので、馴染みはないと思われます。また後ほど詳しく紹介いたします。
じゃあまず石皿ですね。これは、
石皿は江戸時代後期に瀬戸村を中心に作られた料理を盛った厚手のお皿です。他にも名前がありまして、煮物を盛り付けたことから煮しめ皿、調理場で野菜や煮物などを一時入れておいたり、持ち運んだりするのに使うため切りだめと呼ばれるほか、目皿と呼ぶこともあります。これは焼くときにお皿同士がくっつかないように、土地と呼ばれる団子状の小さな粘土を挟んで重ねていくんですが、この土地の後のことを目跡というんですね。ですからそこから目皿と呼んでおります。また石皿は皿の縁が折り返されておりまして、その大きさと重さの割には持ち運びやすいのも特徴と言えるでしょう。
まずは石皿、
で
次馬の目皿。
馬の目皿も石皿同様に料理を盛るお皿ですね。皿の縁に、おおよそ5個から10個ほど、描かれた渦巻き文様が特徴ということになります。名前の由来は諸説あるのですが、この渦巻き文様を馬の目に例えて馬の目皿と呼ばれたと言われています。他にも呼び名がありまして、焼き物皿とか、大きさによって、三寸皿とか七寸皿とか、そういった呼ばれ方もされます。また江戸時代の天保期の頃に、書かれた書物には光組すなばちと紹介されています。
いろんな名前とか言い方があるんですね。今もありますもんね、馬の目皿って。さあ3つ目です。あんどん皿。
あんどん皿は、料理を盛るための器ではなく、明かりをつけるあんどんで使います。昔は小さなお皿に油を入れて、そこから灯芯を出して火を灯していました。そこからこぼれ落ちる油を受けるために下にあんどん皿が置かれます。このため現在残っているあんどん皿の多くは、こぼれた油でシミになっているものがほとんどです。あんどん皿については、作られたのより、あと後の昭和時代の著述の中でも見ることができます。民族学者の柳田邦夫は火の昔という本で、生活の道具としてのあんどん皿を紹介しました。民芸運動の創始者である柳宗悦は工芸の道で、その絵付けに健全な自然の恵みの美を見出しました。
ちょっとなんか興味ありますね。そして最後、高麗焼き。 ですね。
はい、高麗焼きですね。高麗焼きは、江戸時代初頭の茶陶書によると、鉄絵を施した朝鮮陶磁とされていますが、まあ、実際は中国自州窯系の所要で作られた、まあ、お皿に白化粧、白い粘土を薄く塗りまして、そこに鉄絵を描いた焼き物をモデルにしたと、考えられておりまして、瀬戸では下信濃村で、作られました。
じゃあ作られていたんですね。
はい、
そして今回はこの4種類のお皿以外にも鉱物標本も展示されているということでしたよね。
はい、そうですね。新しい試みなんですけれども、陶磁器の絵の具や釉薬を調べていく中で、鉱物の知識が避けて通れないものだとずっと感じていました。今回は鉄絵皿がテーマですので、鉄元素としての鉄そのものを知ろうということで、鉄に関する標本を9種類展示しています。第酸化イベントというのがあるんですけれども、酸化鉄の発生する約25億から20億年ぐらい前の、その頃の海の中で酸化鉄が発生して堆積していった、それを表す縞状鉄鉱層というのがあるんですけれども、それの標本ですとか、あとは、磁鉄鉱の結晶ですね。磁鉄鉱というのは、風化してボロボロになったら砂鉄になるものだと思ってください。これの20ミリもある大きな結晶も展示しております。高校生の地学の内容にも触れてくるので、焼き物を今までとは異なった視点で見ようという、試みかなと思います。
こういう鉱物好きな方にとっても、じゃあなんか展示面白そうってい
う、ね、そうですね。はい、
で焼き物の側から見るとそっか鉱物鉄、関係あるんだねっていう、
そうですね。焼き物やってる方は結構詳しい方もやはり多いですね。
はい、じゃあちょっとねその辺も興味を持って見てみたいところです。さあ会期ですがまだ始まったばかりですよね、こちらね。
そうですね、先週末の20日土曜日に始まったばかりで、最終日が4月14日日曜日です。休館日は2月26日月曜日と3月18日月曜日の2日間です。開館時間は午前9時から午後5時までで、最終の入館時間は午後4時30分です。
そして、瀬戸蔵ミュージアムといいますとこの時期はお雛ということで、吊るしビーナーもありますよね。今回はどうなんですか？
例年通りではあるのですが、始まったのはもう先週の19日の金曜日からもう展示は始まっています。折り紙や千代紙約2万枚で折られた約3000個ぐらいの吊るし飾りですね。これが46本ミュージアム内の中央通りを飾っております。一つ一つ近くに寄ってみると幾何学的な形のもの、椿、百合の花、あと船やリースのようなものなど、さまざまな形をお楽しみいただけます。
可愛いですもんね。
はい、瀬戸蔵ミュージアム受付スタッフの皆さんがコツコツと折ったもので、毎年新しい形が加わっており見応えがあります。
本当ですね。
さらに一つだけ焼き物の飾りがありますので、それを探し出すのも、楽しいと思います。
毎年なんか一つこれを見つけましょうってありますよね。
そうなんですよ。ちょっとずつ場所を変えて、いるのでぜひ探してください。
じゃあ今年も一つだけその3000個の吊るし飾りの中に焼き物の飾りがある。
一つだけございます。
それを探してみましょう。この吊るし飾りの会期はいつまでなんですか？
3月28日の木曜日までとなっております。会期中には瀬戸のお雛めぐり、瀬戸蔵ロボット博などのイベントも行われますので合わせてお楽しみいただければと思います。
はい、ありがとうございました。今日はねこの瀬戸の鉄絵皿展についてのお話を瀬戸蔵ミュージアム学芸員の松尾剛さんに伺いました。松尾さんありがとうございました。
ありがとうございました。